今日は3つ、準備をしてまいりました。まず最初に、令和7年度当初予算についてということで質問させていただこうと思っております。結果を出したということに、つながりますけども、まずこの令和7年度の当初予算で、私が一番感動しましたのが、建設部関係の、指導管理に対する予算で、3つくりですね、いわゆる3つくり関係の、疲労軽減であるとか、管理がしやすいようにですね、防草シートとかですね、張り込みをするという事業に予算がつくようになりました。私も過去にですね、この、指導管理については、極力軽減できるようにということでお願いしておりましたので、実現できたことがですね、今回7年度当初予算に載っておりましたので、ありがたいと思っております。どうもありがとうございます。それを含めまして、では7年度の当初予算につきまして発表がありまして、市長の方からですね、施政方針の方では、第4次総合計画の着実な展開を図るための予算編成を組まれているということが示してありました。このことについては当然のことであろうということで理解をしております。今年の当初予算は、島原市長初めての予算編成になるかと思います。従来の予算編成と、今回の予算編成で、どのような考え方の違いがあるのかをお伺いしたいと思っております。要は、篠原市長の考える重点施策をどのように予算に反映させて、今後どのように展開をしようとしているのか、具体的にお伺いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
上村刑事員の質問に対する理事派の答弁を求めます。篠原市長。
上村議員のご質問にお答えいたします。令和7年度当初予算につきましては、私が市長に就任して初めてとなる当初予算編成であり、また第4次域総合計画の初年度となりますので、総合計画の一緒に前へ域新時代へのスローガンのもと、域市が新たなステージに向かうための予算編成を行ったところでございます。具体的には、総合計画の達成に向けた事業となっているかどうかを判断基準としまして、全事業におきまして確認見直しを行うとともに、市長査定では各課の事業概要について説明をしてもらい、域市全体の方向性を確認しながら予算編成を行っておりまして、7年度の重点施策主要事業の位置づけなどは議会仕様でお示しをしている通りでございます。議員ご質問の私の考える重点施策の姿勢への反映でございますが、ともすれば政策的経費といえば新規事業であるかのごとく捉えられることが多くありますが、既存事業の内容の見直しや事業の統廃合、運営体制の見直しなどを政策的な判断で行っていかなければならないことの方が多いと考えておりますので、必ずしも新たな予算が伴うものばかりではございません。一例で申し上げますと、今回の議会に提案しております機構改革でございますが、これはより効果的に施策を展開するための基盤づくりであり、当然令和7年度予算にその後の展開までを反映させる段階までは至っておりませんので、5年間の総合計画の1年目の取り組みであるという認識でございまして、今後具体的な施策につきまして予算化を行う段階となりましたら、丁寧に説明してまいりたいと考えております。一方で県内に目を向けますと、新聞報道で多くの自治体が令和7年度当初予算が過去最大規模であるという文字をよく目にしますが、やはり国内の賃金上昇や物価高騰の影響により予算規模が大きくなっているのが実情で、議員ご承知の通り収入の多くを地方交付税に依存している本市におきましては、あらゆる費用が上昇している現下の社会経済情勢の影響は大きいものがございますが、次の世代に負担を残さない持続可能な財政基盤の確立を進めていくことも重要と考えておりますので、可能と判断したものについては事業費の削減を図るとともに、引き続き今後の在り方の検討や調整を行うよう指示したところであり、 予算規模をできるだけ抑えることも意識しております。域市総合計画に掲げる目標の達成はこれをやればうまくいくといった特効薬はなく、一朝一夕で成し遂げられるものではないということは十分承知しておりますので、一歩一歩着実な取り組みによる将来を見据えたまちづくりを進めていきたいと考えております。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきました。答えの中に過去最高の、予算編成になったのではないかというふうに私は思ってたんですけども、そこをまず確認したいんですけども、私の記憶だとですね、今回252億2000万円といいますのは、過去最高に当たるんじゃないかと思っているんですけども、そこはどうでしょうか。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えいたします。平成30年度が過去最大ということになっておりますので、今回は過去最大ではないということでございます。以上でございます。
上村議員。
はい、分かりました。平成30年過去最高ということで、ちょっと私の記録が、なかったものですから、そこまで確認取れなかったんですけども、それにしましてもですね、250億超えてくる当初予算といいますのは、やはり大きいものかなというふうに思っております。で、その中で、市長答弁の中でですね、基盤づくりのための機構改革というのを、考えたということでありましたので、これはその予算というよりも、組織の改変ということで、域市の業務をまとめていきたいということかなと思うんですけども、まずそれをしながらもですね、この予算を使って、2050年の2万人というのが、命題としてあるわけですから、それになるように今回の予算を組んでるんだというふうに考えてるんですね。で、2050年2万人のために第4次計画がありまして、でその第4次計画の1年目が今年に当たるということですので、その、2万人2050年2万人のためにこの1年がどうあるべきかということがまず念頭にあるべきかなというふうに思っています。でそこで、篠原市長らしさというのが出るのかなというふうに思って、注目していたんですけども、今のところその記者発表とかですね、新聞報道とか見ましても、域市の方針として明確にこれが篠原市長らしさというのが見えなかったんですね、予算の面で。そこでその今回の質問をしたわけでございますが、機構改革以外で、この予算編成をする上でですね、重点的に考えていることというのがあれば、教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
篠原市長。
はい、上村議員のご質問にお答えをいたします。議員おっしゃる通りですね、私の、初めての当初予算ということで期待をされているとは思ったんですけども、正直私からすると話題よりもちゃんとした実績を残したいというところが多くあります。で、総合計画につきましても、議員がおっしゃるように2050年に人口2万人を維持すると、これはかなり難しい課題であります。70年間ずっと人口が右肩下がりに減っている、これに歯止めをかける、正直5年間今回の総合計画でも5年間では歯止めをかけられないというような計画にしております。それぐらい長期的な目線を持って取り組む必要があるというふうに考えているところです。で、先ほどのエンゲージメントパートナーの話もあったんですけども、すべてが域市のお金を使ってですね、やらなければいけないというものではございません。それは新しく変わってきている手法だというふうに思っております。民間の力も借りながら、この、人口2050年2万人というのは一つの数値目標であるんですけれども、その前にですね、市民の皆様が幸せを実感できる街づくりをしていくというところが一番の目標となっております。ここに向かってどうすることが一番効果的なのか、効率的なのかというところを考えております。で、その中でですね、先ほどの既存の予算をなるべく抑えるというところも、今後また新たな取り組み、特に人口対策プロジェクトに関しましては、先ほどの県の未来大国の 補助金を使ってですね、実施していきたいと思っていますが、それ以外のこともどんどんとこの新しい部署ができることで、予算としても今後上がってくるかと思っております。で、先ほどのパートナーエンゲージメントパートナーのところにもお話したんですけれども、すべて100を市役所の財政でやるというのではなくて、例えば 50% は企業の方に持ってもらうとかですね、という時には当然スピード感がまた変わってくる。1年分のことを全部、未来を予測してですね、この豊洲さんにだけ、載せるというのは正直、難しいというところもありますので、今後そういった具体的な施策で予算を伴うものが出てきますと、補正予算等で議会の皆様にご説明しながら徐々に進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。
梅村議員、
話題よりも実績だということでありました。私はその意見についてはですね、ごもっともだと思います。やはりですね、着実に進めるためには実績を残していく、さっきも言いましたけども、成果を出す、結果を出すということが大事だと思っておりますので、それを着実に進めていくということで2050年2万人を、維持するということを、進めていただきたいと思っておりますので、今の通りですね、市長のおっしゃる通り、進めていただきたいと思っております。で、私が一つですね、お願いがあるんですけども、それはそれで構わないんですけども、やっぱり、これぶれないでいただきたいんですが、2050年2万人達成にはですね、いろんな方法があるかと思うんですけども、ちょっとやっぱり大胆にですね、やることも大事かなと。さっき言いました70年間人口が減り続けているというのを転換させるというのがですね、非常に難しいことだと思うんですね。ですからこれまでの発想を、変えることもあるときは必要だろうと思いますので、さまざまなその障害があるかと思いますが、それを加味してもですね、達成のためにですね、ぶれないで前向きにそこを検討していただき、考えていただきたいと思っております。要は、市長もですね、さまざまな削減とか考えながらですね、効率的に業務を進めていただきまして、今後も着実に息を前に進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、その市長の中でですね、公約の中に、投資的補助金増加というのがありまして、その投機的補助金増加に関係しまして、次の質問に入っていきます。2番目の質問でございます。2番目にですね、農業振興についてということで、質問をさせていただいております。2番目に入りますけども、農業振興につきましてはですね、私令和4年度令和4年6月にですね、一般会議の中で、意欲ある農家を育成するために、新潟県台南市というのがあるんですけども、そこに習いまして、市独自の補助金制度を作ってはどうですかということで、提案をさせていただきました。その時の答弁が、担当部長も今いらっしゃいませんけども、研究するということでございまして、当時の市長からは、意欲がある前向きになる補助金は当然いろいろなアイディアメニューで実行するということを答弁としていただきました。農政が国レベルでですね、こう変わっていく昨今、農家は、魅力ある産業だということを示すことが必要だと思っております。今一度、当時に私が提案した補助金制度について、見解を伺いたいと思っておりますと、質問をしたところで、今ちょっと、テレビを見ている方とか分かってらっしゃらないかもしれませんので、若干補足いたします。私の質問といいますのが、当時の質問はですね、県の計画であるとか、あとは農協の、振興計画も質問しまして、でそれと壱岐市の農業の政策の整合性というのを確認いたしました。でその中で、県の計画であるとか、JA 壱岐市の、第9次農業振興計画との、方向としてですね、壱岐市の持っている方向性と同じだということでございましたので、それは承知した上でですね、それはそれで、JA の、販売額100億円達成に向けての支援というのは、続けていただきたいと思っております。でそれを維持しながらですね、支援をし続けながら、それに加えて、個人の農家さんもしくは、 小さい農業者、まあ、3人ぐらいのグループであるとか4人ぐらいの小さいグループの方々に対する支援もできないかというふうなことで相談をさせていただきました。まあ、相談といいますか提案をさせていただきました。で、その提案といいますのが、よくある個人またはその集団に対する補助金なんですけども、どういうものかといいますのが、さっき言いました新潟県内の台南市にあります補助金ということで、当時令和4年当時ですね、ありましたのが、まあ、補助金額10万から50万円程度をですね、意欲ある農家さんに支援をするということで、その効果によって、まあ、例えば6次産業化とか販路拡大の支援に要する費用、まあ、機械代とかですね、商品開発とか試作品の開発というのができますよと、もしくはそのスマート農業に対しては導入支援として、もう機器の導入に対する支援補助金、もしくはその新規新興作物の推進支援としまして、新規作物の実証栽培のための資材購入費、園芸とかですね、そういった、園芸拡大に伴う機械の導入ということに対しての支援金がある例がありましたので、いきしても導入したらどうでしょうかというふうな提案をしたわけです。で、当時は、独自産業化といいますのも、提案したんですけども、私の試験としましては6次産業化よりも、農商工連携といいまして、農業と商工業の、つながりを持って新しい商品開発をするという発想で、補助金を出した方がいいんじゃないかというふうな提案をしておりました。この提案に対するお答えというのをいただきたいと思いまして、今日質問をしております。よろしくお願いいたします。
松島農林水産部長。
7番、上村議員のご質問にお答えをさせていただきます。意欲ある農家を育成するために市独自の補助金制度を作ってはという提案であるというふうに捉えております。これまで、農業振興に対する市単独補助事業を実施しておりますが、それらに加え、令和5年度より新規就農者確保に重点を置いた壱岐市新規就農者支援事業を創設をいたしております。この事業は新規就農者として参入する者に対し独立支援を行い、就農開始時にかかる費用を補助することで新規就農者の定着を図るものでございまして、国県の補助対象とならない場合に限ることといたしております。対象となる事業主体は認定新規就農者または同等の計画を立てる新規就農者で、就農開始から3年以内のものとしており、対象となるメニューは機械等の取得でございますが、事業費総額200万円を限度としており、補助率は2分の1以内でございます。令和5年度の実績でございますが、アスパラガスの新規就農者1名の方が申請をされ、3つの機械の取得費に対しまして47万3千を補助したところでございます。令和6年度につきましては実績はございません。また令和6年度からは新たな戦略品目を進行することを目的といたしまして、壱岐小金の種芋購入費に対し3分の1を支援しているところでございます。上村議員ご指摘の通り、農業者皆様の生産意欲並びに農業所得の向上のため、引き続き国県の補助事業を積極的に活用するとともに、市独自の補助事業につきましても既存事業の見直しとも含め研究してまいりたいというふうに考えております。なお本2月会議で上程しております議案第12号壱岐市行政組織条例の一部改正についてでご審議いただきますが、農林水産部を産業推進部に改め、現在企画振興部にあります商工振興課を産業振興部に移管することといたしております。本市の重要な産業である農林水産業の振興とその販路拡大や高付加価値化は密接な関係にあるため、これまで以上に商工業と連携して取り組むことでさらなる農業振興を推進してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
議長。
上村議員。
はい、お答えいただきまして、補助金についての直接な、お答えといいますのは 新規就農者に対する支援というふうなことで申されたかと思うんですけども、この新規市民の方からのご意見があったんですが、確かにですね、その新規就農者の方の補助金というのはあると。で、逆にその新規就農者以外にはないという話で、で、域にいらっしゃる方々のほとんどが新規就農者じゃない農業者の方がありまして、その対象外の方が多いんですね。で、ですから、その個人もしくは小団体に対する補助金というのが、ないに等しいというのが現在の状況でございます。で、域市の予算といいますのも、先ほど申された通り、国と県の、予算と合わせてやるとかいうことがほとんどでございまして、大体ですね、その、集落営農とかですね、大きい組織に落ちていくということがほとんどだと思います。その予算的にですね、域市の農業予算といいますのは決して小さくないということは理解をしております。今回も11億円ほどあったかと思いますけども、これは先ほど紹介しました胎内市よりも大きい予算を取っておりまして、域市の農業予算というのは決して小さくない。で、さっきあったその令和7年度の予算編成の中でも、農林水産部門については、増額しているということもありまして、かなり評価できるところではありますが、しかしですね、やっぱり、直接的に影響を受ける農家さんに対する補助金というのが非常に少ないというのが現状かというふうに思っております。で、さっき説明がありました、産業推進部になりましたということで、そこで、農林水産とあと商工業が入りますということでありました。で、農林水産とその商工業がまとまることによって何が起こるのか、そこを、ある程度見越したことかと思っておりますが、今回その部署の編成に伴いまして、商工業との連携がどういうふうになろうとしているのかをご説明いただきたいと思っております。よろしくお願いします。
松島農林水産部長。
上村議員の追加の質問にいたしましてお答えをさせていただきます。まず一つ目の新規就農者以外の補助が少ないというようなことを言われました。これにつきましてはですね、これまでも、全ての漏れ、小さい農家までというところはなかなか行き届いてないだろうというふうに思っておりますが、先ほども申し上げましたように、胎内市の補助事業も私も、勉強させていただきました。今後ですね、3個とか4個等が集まってできるような事業等もですね、含めて、ちょっと研究をさせていただきたいなというふうに思っておるところでございます。しかしながらやっぱり予算には限度もありますので、その部分については今後引き続きちょっと研究をさせていただきたいなというふうに思っております。それと産業推進部に代わってどういったものが生まれるのかというようなところでございます。私が所管しております農林水産部と今度商工振興課の方を合わせることによりまして、まずですね、総合計画の基本目標1であります、希望の仕事があり稼ぐ力がある島を推進する体制となってくるだろうというふうに思っております。それとやっぱり農林水産業と商工業が連携することによりまして、ふるさと納税であるとかふるさと商社あたりのですね、新たな商品開発等々もできてくるのじゃないかなというふうに思っておりますし、農林水産業の、ブランド化に少しでも寄与できるんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。以上でございます。
上村議員。
はい、2つお答えいただきまして、1つはですね、補助金の研究をすると、研究続けるということだと思うんですね。で、研究続けているというのは、答えとしてあるんですけども、こうやっている間にですね、2年経ちまして、で、2年経っている間に何が起こっているかというと、この参考にしている胎内市の方はさらに進化しましてですね、3つの補助金だったのが、 5つに増えました。2年間で。で、最近の現状としましては、やっぱりその農地の集約化というのが大事だと。で、それと有機野菜の、まあ、有機農業ですね、推進ということで、有機農業生産振興支援ということも始まっております。で、まあ、世の中的にはですね、こういって、まあ、国もそうなんですけども、有機農業の促進であるとか、まあ、あと農業地の集約化というのを積極的にやってまして、まあ、ここになかなか追いついていってないのかもしれないなというのが壱岐市の現状かなと思ってます。で、まあ、国のですね、政策が、まあ、中山間とかですね、まあ、保全活動とかありますので、まあ、それをやってればですね、国の政策に乗ってるんじゃないかというふうに思っている方はいらっしゃるかと思いますけども、まあ、それ以前以外にもですね、やっぱりさっき言ったような有機農業とかいうこともですね、まあ、単語としては入ってくる世の中になっておりますので、壱岐市の方も認識をしていった方がいいのかなというふうに思います。で、さっきの話に戻りますが、補助金としましてですね、メニューがこれだけ増えつつある状態で、壱岐市はまだ研究段階なんですね。ですから、壱岐市のその農業に対する認識というのが、ちょっとまだですね、甘いんじゃないかなというふうに私は思ってまして、予算的にもですね、ついてるのは十分わかります。で、ただやっぱりさっき部長答弁になりました、まあ、小さい団体に対する支援というのが、不足しているというふうなところは改善しないままなんですね。ですから、ここについては、よくよく考えていただきまして、意欲のある農家さん、意欲のある、団体に、まあ、補助金を出していただきまして、伸びるところは伸ばしていただくというふうな考え方を持っていただければと思っているんですね。ですから、そこはちょっと頑張っていただければというふうにお願いをしておきたいと思います。で、もう一個、産業推進部になったことによってどういうふうになるのかって話なんですけども、今までは農林水産部だったんですけども、そこに、商工課が入るということで、農水省というふうになるんですけども、まあ、これがですね、私が言ってる、その、なんと言いますか、六次産業化とかですね、農商工連携の話になってくるのかなというふうに思うんですね。で、六次産業化というのはかなり難しいということは前回もお話をしてまして、できる方はもうやっていますし、これ以上できる方がいらっしゃるのがちょっとわからない状態になってて、まあ、六次産業化といいますのもですね、なかなか難しいんだろうというふうに思います。で、出てくるのがその農商工連携なんですね。で、農商工連携といいますのは、例えば、まあ、餅屋は餅屋というふうに、言葉がありますように、まあ、専門のことをやって、まあ、成果を出していくということが、大体の、発想かなというふうに思います。で、そうすると、例えば、農家の生産者は生産するだけに特化する。そして、まあ、商品開発をするという、まあ、ラベルを作ったりとか、そういったことはそういうことに長けた方に任せるというふうにして、専門専門でですね、まあ、技術を深めていただきまして、で、その方々が連携をするということが大事だと。で、農商工連携といいますのは、その農業は、農産物を作るばっかりに特化して頑張っていただく。で、商工業の方々に、例えば加工品を作っていただくとか、ラベルを作っていただくとか、あと、そしたら、あと、流通関係で販路を拡大するとか、いうことも、その専門の方々が連携をしていくと。要は、その、生産者と販売者、あと、流通の方々で、一緒になって考えていくプラットフォームがいるんだろうと思うんですね。そういうことが今回 その産業推進部になれば、融合した形で議論もできますし、売り先も展開していくんだろうというふうに思います。まあ、さっき言いましたその、ふるさと商社であるとか、ふるさと納税の方で、ブランド化できるんじゃないかというふうなことをおっしゃられたんですけども、やっぱりですね、壱岐市の職員さんの考えることというのは、まあ、そこはそれでいいんですけども、具体的にじゃあどうするのかって話はないんですよ。具体的にどういうふうな絡みがあって、まあ、人を作るとか、連携して組織を作るとか、それをどういうふうに転がすかですね、そこの部分まで入っていかなかったのが今までだと思ってます。で、これまでも第2次、総合計画、第3次総合計画、中を見てもブランド化とかですね、販路拡大書いてあります。かといってもですね、それは実際に、 実行されて犯の拡大につながっているかというとなかなか難しいという答えが今の現状で、これがさらに続いていくとまずいわけですよ。でこれからも犯の拡大ができませんでしたとか脳症候連携できないままですね、伸びなかったということでは先々のことが思いやられていきますので、やっぱり着実にさっきもあったように着実にですね結果を出していただきたい。でそういう意味で脳症候連携をするためにですねこの産業推進部というのをですね、有効に活用していただきたいと思ってます。でここは私もまた新たなお願いなんですけども、産業推進部になりましたらば、農業と商業工業が、顔を合わせることができる場ができると思いますので、やっぱりそういった方々が集まっていただいて、何か新しい商品を作って、売りに行く、で販路開拓するというふうなそういった組織体を作っていただきたいんですけども、そちらはいかがでしょうか。そういったことを考えていただくことができるのかというのをお伺いしたんですが。
松島農林水産部長。
はい、上村議員の追加の質問に対してお答えをいたします。いろいろ、議員が考えてあることをお聞きをいたしました。私たちも、この6月に迫ってまいりましたその産業推進部についてはですね、私個人としてはデメリットはなくてメリットしかないというふうに思っておりまして、やっぱり農水商工業をですねやっぱり連携させるということでですね、実績といいますか実行して結果を出していきたいなというふうに思っております。また組織等を、ができないかということについてはですね、やっぱりそれぞれ団体、農業であれば農協、水産であれば漁協、商工であれば商工会というものがございます。皆さん方のそれぞれ意見をお聞きをしながらですね、今後そういう組織を作った方がいいというようなことであれば検討させていただきたいなというふうに思っております。以上でございます。
議長。
上村議員。
はい、ありがとうございます。組織の検討もしていただけるということでございました。確かに農協さん漁協さんございますので、そういった方々のご意見聞いてですね進めていっていただきたいと思います。ちょっともう少し言うと例えばそのトマトであるならば、トマトが、たくさんできて、出しても販売しても安いという時がありますので、そういった時はその、トマトをちょっとペースト状にして缶詰にしてですね、ケチャップにもしておくというふうなことで、島内の方で循環させるというふうなこともできるんじゃないかということで思っております。ですから、トマトは生産者が作る、缶詰はその加工業者が作るといったことで、そういったことを連携するような、組織を作って域全体として売り込んでいくといったような、PR ができるんじゃないかというふうに思っておりますので、ご検討よろしくお願いしたいと思っております。で一つもう一つ追加すると、加工ですね。加工について、農産物加工については、農協さんもやってはいらっしゃいませんので、ちょっと弱い部分だと思うんですね。ですからそういった域として足りないものが何なのかというのをよく考えていただきまして、そこを補う形で予算をつけていくというふうなことで進めていただきたいと思っております。言いたいことはたくさんあるんですけども、農業の振興ということで今後も着実に進めていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。時間がありますので3番目に参ります。安全快適な公共交通の実現をということで、今回質問を持ってまいりました。でこの安全快適な公共交通って何なのかって話なんですけども、公共交通は、島内と島外にへのアクセスをするための2通りあります。で今日はこの公共交通の中でも、島外へのアクセス、飛行機とか船とかを使った、交通手段の場合の、質問をしたいと思っております。第4次総合計画の施策別満足度というのがありまして、その中で公共交通体験充実の度合いが非常に低かったという結果がございました。でかつ観光の振興の重要度が高いという結果もございました。でこの結果から公共交通体験の満足度を上げるということが観光にもいい影響を与えますし、市民満足度も上がっていくということかなというふうに思っております。 で、まあ、担当の方に部署に聞いたところですね、この公共交通体験の満足度の公共交通って何ですかって話なんですが、やっぱり今ですね、当該に出ていく手段として船を使う場合に、便が少ないとか、あとはその、まあ、料金が、上がったり下がったりするとか、まあまあ、そういったアクセスの方法がちょっと、まあ、都合のいい時間帯にその便がないというのが大きいらしいんですけども、当該へのアクセスがやっぱりちょっと満足度が低いということでございました。でそういうことで、まあ、ちょっと今から2個ですね、お伺いするんですけども、先に質問がですね、令和5年12月2年前ですね、足部沖でのジェットホイールが浸水して、漂流したという事件がございました。この原因が明らかになったのが先月の20日、だったと思います。2月20日ぐらいにですね、国土交通省の方から、発表がありまして、再発防止の、方法というのが書いてありました。航路事業者に再発防止の徹底を市からお願いをしたいということで、一つ挙げております。でもう一つは、壱岐空港です。空港の件なんですけども、壱岐空港ターミナルの建て替えというのが私は必要だというふうに前から言ってるんですけども、まあ、現実的にはですね、もう時間もかかるだろうと思ってます。今からやると言ってももう数年は当然かかってまいります。で、まあ、すぐできることとして、空港の手荷物検査場にありますトイレなんですが、そのトイレが洋式化になっていなかったということが分かりました。で早急にそのトイレの改修がいるんじゃないかと思いまして、まあ、ここの時間を借りましてですね、そのお願いをしたいと思ってます。まあ、現状どういう認識で現状のままなのか、で今後どうするのかということをお伺いしたいと思っております。ただですね、最初の質問、ジェットホイールの件なんですけども、これ、通告した後に、質問通告した後に、航路対策協議会がありまして、その場で市長が、九州郵船さんに、再発防止の徹底ということをお願いされました。私も傍聴で見ましたので、それはもう大体、やってあるんだろうというふうに理解をしましたので、まあ、それはそれなりの答弁が来るかと思います。で、まあ、九州郵船さんについてはその時のことももし追加があれば、何かあれば教えていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
平田総務部長。
上村議員の快適安全快適な公共交通の実現についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の一昨年のジェットホイールの事故原因が明らかになったことを受けて、市から航路事業者へ再発防止の徹底をお願いできないかという点でございますけれども、今議員もおっしゃられたとおりに、昨日2月の26日に開催をいたしました航路対策協議会の中で、市長より九州郵船に対しまして、運航に関しては安全最優先の上、より慎重に運航中止や経路変更の判断を行うよう、再発防止を確実に実施するようにということで、求めたところでございます。離島である本市にとりましては、ジェットホイールやフェリーは本土への移動手段として最も重要なものでありまして、欠航になれば多くの市民に影響を及ぼすことになりますが、しかし、その反面、安全な航行が大前提でありまして、何よりも優先するものでございますので、今回、市長より航路事業者に対しまして、再発防止を求めたところでございます。次に、2点目の空港ターミナルビルについてのご質問ですけれども、ご承知のとおり、壱岐空港ターミナルビルは株式会社が事業主体となっておりますので、市の判断のみで運営しているわけではないことを前提とした答弁内容となりますことをご理解いただければと思いますが、ご質問のターミナルビルのトイレにつきましては、搭乗手続きカウンター側は男女多目的トイレ全てが洋式となっておりますが、ご指摘がありました手荷物検査後の待合室側は男性トイレが和室、女性トイレは和室洋式を1箇所ずつ設置している状況となっております。バリアフリーの観点からも全てのトイレを洋式化すべきところではありますが、本ビルの所有者は株式会社であり、限られた予算の中で早急に修繕な 修繕が必要な箇所等を優先に維持管理に努めているところであり、すべてのトイレの様式がまで至っていないのが現状でございます。この件でオリエンタルエアブリッジに問い合わせを行ったところ、これまで搭乗待合室のトイレが和式ということでの問題等はあっていないということでございますが、万が一高齢者の方など利用ができないといった場合には、航空会社職員より搭乗手続きカウンター側のトイレご案内いただけるということを確認しております。今後も限られた予算の中で優先箇所を見極めながら維持管理に努めてまいりますが、トイレの様式化につきましては議員がご指摘の通り、利用者の利便性等も含めまして可能な限り前向きに検討をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきました。空港については可能な限り、前向きにということでございました。まあ、可能な限りがどこまでなのかは、推測するわけですけども、ターミナルビルの社長は意気消でありますよね。ですから意気消の判断といいますのも加味していくことになるかと思います。この前向きにということでありますので、その可能な限りといいますのは限りなく、設置の方に向かうように、お願いをしたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。まあ、特にその空港ですから、まあ、駅の玄関ということは認識はもう共有できていると思うんですね。で、まあ、私もその、まあ、ちょっとたまたまですね、一緒に同行した方から、いやーこれ上村さんこれはないよっていうふうに言われたんですね。さすがにこれは放置しとくのダメじゃないかっていうのはやっぱり市民の方からも言われましてですね。で、まあ、外国の方もいらっしゃるわけですね。で、息で最後に、帰る直前に印象を悪くして帰るということもありえますので、散々息でですね、楽しんで、そしていい思い出で帰るところで、最後の最後ありますから、ちょっとなんとかここは前向き、もう超前向きに考えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。市長もよろしくお願いします。はい、そして、最後にありますが、ジェットフォイルの件、ちょっと、これはですね、たまたま私が、電話がかかってきたのがこの事故の日だったんですね。この令和5年12月12日に、ジェットホイールが、浸水して漂流した事件がありまして、でここの中にたまたま私の知り合いが乗ってました。で乗っててですね、まあ、乗った中から電話がかかってきたわけじゃないんですけども、降りた後に電話がかかってきまして、大変な目に遭ったよと言われたんですね。まあ、対馬の方でした。でそして、船内どういう状況かというと、まあ、今回の報告とも合わせて理解したんですが、ジェットホイールの全部前からですね、水が入ってきたと。でその原因が、波が高かったので、その波に、船が突っ込んでいって、でその水圧で、その窓が開いたと。まあ、点検口という窓があるんですが、点検する窓が開いて、そのここから水が入ってきたと。でその水の量が大量だったということ で、その水をかぶったお客さんがいるということなんですね。で水をかぶったお客さんはびしょ濡れになってしまった。そして、足元に水が入ってきて、船内は床が、ほとんど前の方からずっと水が入ってきて、くるぶしまで浸るような状態だったというふうなことを聞いてます。でその後は、木の葉のように揺れて、もう散々な思いだったということで、もうあの船には乗りたくないといった方が、意見をされました。で同じような状況にですね、合わないためにどうするかということで、今回質問をしていただいております。まあ、状況的にはですね、まあ、今日みたいな嵐があったんだと、まあ、今日ほどなかったんでしょうけど、その嵐の中でこういった事故にあったというのは、あってはならない話ですのでですね、まあ、そこを徹底ということで今日お願いをしたわけでございます。で交代機の話なんですが、当日の交代機の話で、まあ、その 再発防止のお願いというのは確かにあったので、私もそれで了としたんですけども、同じくその場でですね、これちょっと別問題なんですが、今度その値上がりをするという話がありました。フェリーとかジェットホイールが値上がりするというお話でございました。で、まあ、この値上がりによって、観光事業者であるとか、あとは貨物関係の方々が、まあ、大きく影響を受けるんだろうというふうに思います。で、一般の方々、人に対しては国境離島の補助金がありますので、さほど影響ないのかなと。まあ、島内ですね、島内にお住まいの方々はその料金に上げ関係、まあ、関係ないと言いませんけども、影響少ないだろうというふうに思うんですけども、やっぱりその貨物の方であるとか観光事業者の方々に対してはすごい大きい影響があると思うんですね。で、その場でですね、市長の方から、給油さんの方に対して、最大限の排除みたいになった、影響緩和の配慮を頼むといったお願いがあったんですけども、合わせて、これについては国とか県ですね、そういった関係機関に対しての要望も今後強化をしていただきたいと思っているんですけども、ちょっと話外れますけども、そういったお願いで、今後進めていただけないかということですが、いかがでしょうか。
平田総務部長。
上村議員の再質問にお答えをいたします。まあ、県国等への、まあ、そういう要望等はできないかということでございますが、まあ、本市だけではなくてですね、対馬もありますし、後藤新上後藤町もございますのでですね、まあ、その、各離島ともですね、ちょっと足並みを揃えたりとか、まあまあ、特に九州線につきましては壱岐対馬ということになりますので、対馬市とも十分協議をした上でですね、そのような要望ができないかというのは今後検討させていただければと思います。以上です。
はい、議長。
上村議員。
はい、対馬という、お言葉でした。対馬市当然ですね、壱岐と連携しておりますので、そうなんですけども、おそらくですが、この問題は全国的なことかと思います。全国の離島の方で航路事業者が値上げをしていくということになるかと思いますので、まあ、対馬と言わずですね、五島とか上五島町の方とも、まあ、連携をして、国県の方への要望というのを強めていただきまして、現状を認識していただいた上でですね、まあ、対策をしていただくようにですね、強いお願いをしていただきたいと思っております。で、当然我々議員の方も何かしないといけないということであればですね、やらないといけないと思っておりますので、まあ、これはですね、市を挙げて、共通の認識を持ってですね、問題認識を持って、進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、これで3つの質問が終わりましたので、私もこれで終わりますが、とにかく壱岐高校には一生をしていただきたいと思っております。皆さんで頑張って応援をしていきましょう。どうもありがとうございました。